安城写経だより、2022年8月1日、第161号。編集と発行、社会福祉法人、安城市社会福祉協議会。電話、0566-77-2941。表紙、安城市社協基本理念。住民一人一人が主役の福祉の街づくり。今月の大事は、安城北部小学校の早瀬千恵さんの作品です。いつまでも元気に過ごすには運動が大事。地域で介護予防の活動が広がっています。運動不足は身体機能だけでなく、社会性の低下や肥満の原因となり、生活習慣病の発症や死亡リスクを高めます。運動することで身体機能の向上やストレス発散、生活習慣病の予防、認知症の予防など様々な効果が得られると言われています。安城市社協では市民の皆様の介護予防活動の推進や健康寿命を伸ばすことを目的に、町内会や福祉センターなど、身近な場所で運動ができる環境づくりを進めています。ラジオ体操やウォーキング、町内健康体操やヨガ、ボッチャなど、様々な活動が行われています。皆様も介護予防活動に取り組んで、健康寿命を伸ばしましょう。写真。身近な場所での介護予防活動の写真が4枚掲載されています。1、ウォーキング、古井町。2、ラジオ体操、養下公園。3、ヨガ、市民交流センター。4、町内健康体操教室、古井新町町内会。表紙終わり。特集1、地域で広がる介護予防。活動紹介。町内公民館でほぼ毎日活動を行っている古井新町町内会。例えば、火曜日は健康体操教室、木曜日は卓球、金曜日は太極拳。火曜、木曜、金曜、それぞれの活動の写真が3枚掲載されています。参加者のすみさん、82歳。火曜日は健康体操、木曜日は卓球、金曜日は太極拳と麻雀に取り組んでいます。グラウンドゴルフは毎日。夫の介護をしてきましたが、今は一人暮らしです。グラウンドゴルフのために、少し遠くの公園に行くくらいは何とかできますが、自転車をたくさん漕いでいると膝が痛くなります。町内の公民館は歩いて5分もかからないので気楽に行けるし、とても楽しんでいます。毎日出かけることが元気の源です。すみさんの写真が掲載されています。古井新町町内会、寺田会長。コロナで外出する機会が減ったので、少しでも話をしたり体操できるように、町内公民館の活動を増やしました。毎週体操教室を開催したり、他の日も町内公民館を積極的に活用することで、参加者の体力が向上していることを実感しています。参加者の中には、杖をついて公民館に来て参加してくれる人もいますよ。これからも住民の健康づくりにつながる町内公民館の活用を考えていきます。寺田会長の写真が掲載されています。その他の地域でも様々な介護予防活動が行われています。あなたの自宅近くでも健康体操、ラジオ体操、ウォーキングやサロン活動など、介護予防に効果的な活動が行われています。 詳しくは安城コミュニティブックをご覧いただくか、以下の問い合わせ先までご連絡ください。安城コミュニティブックは市内各福祉センターで配布しているほか、安城市ウェブサイトでもご覧いただけます。安城市ウェブサイト、安城コミュニティブック紹介ページ用の QR コードが掲載されています。外出が難しい人には、自宅でも体操や介護予防ができるよう、動画配信や DVD の貸し出しをしています。YouTube での動画配信。安城市社協では、健康体操や料理作りなど、介護予防に役立つ動画を配信しています。掲載の二次元コード、QR コード、または安城市社協 YouTube で検索してください。体操 DVD の貸し出し。YouTube で配信した動画を収録した DVD を貸し出しています。貸し出し場所は市内各福祉センター、またはアンフォーレです。自宅での体力づくりにぜひお役立てください。貸し出し用体操 DVD の写真が掲載されています。1は在体操、2は立位体操。問い合わせ先、介護予防係 77-7896。特集2、令和3年度安城市社会福祉協議会事業報告及び決算報告。事業報告。1、地域見守り活動推進事業と高齢者の生活支援体制の強化。町内福祉委員会による地域見守り活動への支援として、コロナ禍でも実施できる方法の提案をしました。また、地域の活動状況に応じて、生活支援ネットワーク会議を開催することで、課題解決に向けての情報共有や取り組みの協議を継続しました。2、フレイル予防を意識した講座の実施。地域包括支援センターの保健師など、様々な関係機関の職員が講師となって、フレイルを予防するために必要な運動、栄養、口腔機能の講座を各福祉センター、およびアンフォーレにて開催しました。3、貢献支援センターによる相談支援体制の充実。認知症や知的障害、その他の精神上の障害により、財産の管理や日常生活等に支障がある人の権利を守るために、相続業務や法人貢献業務を実施しました。また、住民が貢献制度について直接相談できるよう、専門職による貢献制度市民相談を通年で実施しました。4、福祉センターにおける相談支援体制の充実。職員の相談技術の向上のため、研修を実施しました。また、住民から相談を受けた際に、適切な専門機関につなぐため、地域の福祉施設や福祉事業者等との連携を強化するとともに、福祉サービス等の資料の充実に努めました。決算報告。決算総額約12億7371万円。収入と支出の内訳がそれぞれ円グラフで表されています。グラフ、収入、会費、寄付金、1356万円、1.0%。市補助金、2億9425万円、23.1%。市受託金、市負担金、6億182万円、47.3%。県社協受託金、1280万円、 1.0%。介護保険、障害福祉サービス等、1億4221万円、11.2%。その他の収入、2億907万円、16.4%。グラフ、支出。社協の運営に、3億5552万円、27.9%。地域福祉の推進に、2億336万円、16.0%。啓発活動に、467万円、0.4%。共同募金に関することに、1954万円、1.5%。高齢者の福祉に、3億8700万円、30.4%。障害者の福祉に、1億8390万円、14.4%。児童の福祉に、2422万円、1.9%。その他の事業に、9550万円、7.5%。グラフ終わり。安城市貢献支援センターをご存知ですか？安城市貢献支援センターは、安城市社協が令和4年4月1日から安城市の委託を受けて運営しています。認知症や知的、精神障害などにより、判断能力が不十分な人の権利を守るため、青年貢献制度を適切に利用できるように、様々な活動、支援を行います。こんなことでお困りではありませんか？青年貢献制度について詳しく知りたい。親の財産を管理しているが、このままで良いのか不安。申し立て手続きをしたいので、手続きの方法を知りたい。認知症の親を訪問販売などの被害から防ぎたい。相談について。相談は無料です。対象、安城市にお住まいのご本人、またはその親族など、福祉関係者や医療関係者など。方法、安城市社協職員による相談。電話でも来館でも可能。事前連絡いただけるとスムーズです。法律専門職による相談。日時等は9月の相談窓口をご確認ください。問い合わせ先、生活相談係 77-0284。その他、青年貢献制度以外の制度などの利用が適切と考えられる場合、他の制度などを案内する場合があります。すでに他の相談支援機関、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、ケアマネージャー、障害者、障害児の相談支援事業所の相談員が関わっている場合は、一度そちらを通してご相談ください。9月の相談窓口。4項目です。それぞれ、名称、場所、日時、対象、予約、問い合わせの順に読みます。1、ボランティア相談、社会福祉会館。毎週火曜から土曜、午前9時から正午。午後1時から5時。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体、予約不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター 77-2945。 2、弁護士、司法書士による貢献制度市民相談。社会福祉会館。9月10日土曜、28日水曜、午後1時半から3時。 対象、市内在住で貢献制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着2名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。3、心配事相談。改修工事のため、社会福祉会館。毎週火曜から土曜、午後1時半から4時。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、社会福祉会館内、77-7889。4、障害者更生相談。改修工事のため、社会福祉会館。9月8日木曜、午後1時から4時。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人、及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、社会福祉会館内、77-7888。ハートンからのお知らせ。歳末応援金贈呈事業、赤い羽共同募金配分事業、QR コードが掲載されています。歳末応援金7000円を支給します。対象となる人はお申し込みください。なお、今年度から指定口座に振り込みます。対象、次のいずれかに該当する人。1、児童扶養手当受給者。2、特別児童扶養手当受給者。ただし、令和4年11月1日現在受給していること。中学3年生までの子供を養育する人に支給されている児童手当とは異なります。申し込み、申請書を8月2日火曜午前9時から10月29日土曜の午後5時15分までに窓口に持参するか郵送してください。なお、郵送の場合は10月29日土曜の消印有効。余裕を持って投函してください。申請書欄の振込先口座の記入が必要です。また、通帳の裏表紙の写しを添付してください。申請書は社会福祉会館及び市内福祉センター窓口で配布のほか、安城市社協ウェブサイトからダウンロードもできます。募金状況により、内容が変更になることがあります。問い合わせ、郵便番号 446-0046、安城市赤松町大北78番地4、事業係 77-2941、日曜、月曜、祝日は除く。ご寄付いただきました。皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行。5月分受付順。継承略。コープ愛知、コープ安城横山。生産商業協同組合。名称プラザ利用者。中部福祉センター利用者。ふれあいダンス。中村富士子。西部福祉センター利用者、匿名、ウクライナ人道危機救援金、セブンノーツ、安城市国際交流協会創立40周年記念講演会参加者一同、女性のための健康麻雀講座、時、9月1日、8日、22日、 29日、10月6日、13日、20日、27日、全8回、いずれも木曜日。場所、名称福祉センター、集会室、1、2。講師、加藤博久氏。対象、麻雀初心者で、市内在住の60歳以上の女性。定員20人。申し込み、8月9日火曜、午前9時から、名称福祉センター窓口にて受付。受付開始時点で定員を超えた場合は抽選。電話申し込みは午後1時から受付。問い合わせ、名称福祉センター、名称プラザ内、92-3641。介護者の集い、日時、場所、9月3日土曜、午後1時半から3時。なお、介護者おしゃべりサロンと合同開催。西部福祉センター集会室 72-6616 9月9日金曜午後1時半から3時介護老人保健施設里町ボランティア会議室 97-5000 9月9日金曜午後1時半から3時佐久野福祉センターデイルーム72-7570 9月15日木曜午前10時から11時半桜井福祉センター多目的室1 99-7365 9月20日火曜午前10時から11時半中部福祉センター集会室76-00909月20日火曜午後1時半から2時半名称プラザ集会室 92-3641 なお、掲載の事業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。以上、社協だよりでした。